特集、生活重視の在宅医療、住み慣れた地域で自分らしく。本市がこれから迎える超高齢社会に備え、地域の実情や本人の希望に沿った医療や介護の新しい仕組みが必要になっています。その一つとして、在宅医療をご紹介します。なお、超高齢社会とは、65歳以上の人口比率が 21% を超えた社会。本市の65歳以上の人口比率は、平成30年4月現在で 20.4%。在宅医療とは、通院が困難な患者を医師や看護師等が定期的に訪問し、計画的に治療、健康管理、看護等を行うことです。定期訪問に加え、緊急時には必要に応じて臨時往診や入院先の手配等も行います。病気の治療のほかに、転倒や寝たきり、床ずれ等の予防や栄養状態の管理等、予測されるリスクを回避し、入院が必要な状態を未然に防ぐことも大きな役割です。在宅医療を受けられる人。在宅医療を受けられるかの判断は、かかりつけ医が行います。判断に応じて、年齢や病気、障害等にかかわらず、誰でも受けることが可能です。入院による治療との違い。治療最優先のとことん型医療。病院では治療が最優先され、ベッドの上で過ごす時間が多くなったり、食事内容や入浴を制限されたりします。生活重視のまあまあ型医療。在宅医療では、食事や運動等と同様に医療を生活に必要な一つの要素と考えます。本人の人生観や価値観を組んだ上で、できるだけ生活習慣を変えずに住み慣れた自宅、地域で自分らしく過ごせるように、かかりつけ医、訪問看護師等の医療スタッフや介護スタッフ、地域の見守り等、周囲の人がチームを組み、その人の人生そのものを支えることを目標としています。在宅医療で療養生活する人をチームで支えます。在宅療養生活を支える医療スタッフなどと、在宅療養生活を支える介護サービスとスタッフ、また地域の見守り活動など住民同士の支え合いは相互に連携しています。在宅療養生活を支える医療スタッフなど、かかりつけ医、症状に合わせた治療をしたり、薬を処方したり、訪問看護師や理学療法士等に指示書を提供したりします。また、入院が必要になった場合には、在宅療養広報支援病院での入院治療の指示や、必要に応じて地域包括ケア病棟への入院を紹介します。かかりつけ医と病院の医師。普段の訪問診療はかかりつけ医。入院して治療をする必要がある場合は病院の医師が、状態に応じて治療の担当をします。かかりつけ医と病院の医師。二人の主治医がいることで、安心して医療を受けることができます。在宅療養広報支援病院、地域包括ケア病棟。急変時や医療的な処置が必要な人の介護者家族の休息のための入院受け入れをします。栄養士、管理栄養士。病気の状態、栄養状態に適した食べ物や調理方法等の栄養食事指導を行います。医療ソーシャルワーカー、退院調整看護師。病院内で患者やその家族から相談を受け、療養生活上の経済的、心理的、社会的問題等について、医療スタッフやケアマネージャー、行政機関との調整をします。薬剤師、薬の効き方、 副作用の説明や飲み間違え、飲み忘れを防ぐ方法を提案します。歯科医師、歯科衛生士、歯の処置や入れ歯の調整等だけでなく、口腔ケアも行います。看護師、保健師など、健康状態の観察や医師から指示された処置、身体の清潔や排泄等、療養上の支援、栄養指導、リハビリテーション等を行います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、自宅でできるリハビリテーションの指導をし、自分でできることを増やす支援をします。在宅療養生活を支える介護サービスとスタッフ、訪問介護、訪問ヘルパー、食事、入浴、排泄の介助、身体介護や掃除、洗濯、買い物、生活援助を行います。ただし、生活援助を利用するには条件があります。介護支援専門員、ケアマネージャー、介護保険の認定を受けた人やその家族から相談を受け、介護サービスや医療サービス等、療養生活をする上で必要なサービスの調整を行います。通所・短期入所サービス、施設で提供される通い・デイサービス等、泊まりのサービスです。日々の介護や介護者家族の休息等のために利用できます。訪問入浴、看護師・介護員、自宅に浴槽を持ち込んで寝たきりの人の入浴介助をします。地域の見守り活動など住民同士の支え合い、住み慣れた自宅で生活することで精神的な安らぎを得ることができます。相談窓口、在宅医療に関する相談窓口、安城市在宅医療サポートセンター、八千代病院内、98-8330、高齢者相談・支援に関する相談窓口、市高齢福祉課、71-2264。その他、詳細は安城市在宅医療ガイドブックを参照してください。高齢福祉課等で配布しています。なお、市ホームページにも掲載、左に掲載の QR コードから確認できます。劇団サルビー見守り隊による啓発活動。安城市の医療・介護・福祉の専門職が在宅医療・認知症介護等について寸劇を通して分かりやすく伝える活動をしています。以上、問い合わせ、高齢福祉課地域支援係、71-2264。